こんばんは。オープン礼拝にようこそお越しくださいました。そうですね、今日は神かバールかっていうテーマで井上先生が説教してくださるんですけども、バールって何やねんってなると思うんですよ。でバールって何かって言ったら、偶像みたいな言い方をするときがあると思います。で、偶像って何かなっていうので、私の中学生の時のエピソードをちょっとお話ししたいかなと思いました。中学3年生の時に国語の教科書で故郷っていう作品をやったのとか覚えてる方いますかね。魯迅っていう作家が書いたものなんですけども、その国語の時に習ってた時に、そこで初めて偶像という言葉が出てきたんですね。でそれで先生がみんなわかんないだろうと思って偶像のことを説明してくれたんですけど、その説明し方っていうのが偶像っていうのはどういうものかっていうと、本当の神様っていうのは目には見えっていうふうにみんなに促してきたんですよ。それでみんな見えないって言って目には見えないってみんな言ったんですね。でそれでだけどそれを目に見える形で作ったものっていうのが偶像なんだよっていうふうにその先生は言っていて、で私は教会とか行っていたので偶像っていう言葉は聞いてましたけど、そのクリスチャンとかじゃない人がそういうふうに言うのは初めて聞いたので、そこで驚いたなっていうのが今でも印象に残ってますね。で故郷っていう作品なんですけど、どういう話かっていうと、その主人公がちょっとエリート的な人なんですけど、その人が久しぶりに故郷に帰ったら貧しくて寂しい感じだったんですよね。で寂しいなーってすごいちょっと落胆しちゃうんですけども、昔一緒に遊んでた友達ですごい仲良く遊んでた人がいたので、その人に会いに行ったんですけども、そしたらその人が自分のことを旦那様とか呼んで、めっちゃペコペコし始めて、わー身分差を感じるみたいな、すごい落ち込んでしまうんですよね。で寂しいなって思うんですけど、その自分の甥っ子とそのお友達の子供の子供たちは楽しそうに遊んでるということで、この人たちが今僕の希望だなって思うんですけど、だけどさらにその希望を自分が持ってることに対して、その昔の友達はお仏壇みたいなのを拝んでるんですけど、それをちょっとバカにしてる反面、自分のこの希望っていうのはそれもそのお仏壇みたいのに拝んでるのと同じで偶像なんじゃないかっていうふうに最後その主人公は思うっていう話なんですね。なのでその話読んでやっぱり希望っていうのはみんな持ってると思うんですけど、やっぱり神様以外のところに希望があったり、そういうのが偶像なんのかなっていうふうに中学の教科書なんですけども、そっから学ぶことできたなって思いました。はい、長くなりましたが賛美していきたいと思います。今この場所でっていう賛美をしていきます。ご無理でない方はお立ちください。
主がおられ、また
次に変えられたソングを賛美していきます。
私は変えられた。主イエスの十字架で許されてる喜びを、どんな時だってイエスはそばにいて何度でも教えてくれる。私には主よ、ただあなただけ、どこまでだってついてゆく。主は見放さず、また見捨てない、イエスがそばにいてくれる。
私には主よ、
主よ、ただあなただけ、どこまでだってついてゆく。主は見放さず、また見捨てない。イエスはそばにいて、イエスはそばにいて、イエスはそばにいてくれる。
の願いという賛美をしていきたいと思います。ただ一つ、 それではお座りください。メッセージの前に一言お祈りしたいと思います。神様、今日も私たちをここに集めてくださってありがとうございます。いろんな日々の暮らしある中でここに集まってこられたと思います。井上先生のメッセージ通して一人一人あなたからの言葉受け取って帰ることできますように、あなたが導いていてください。感謝してイエス様の御名によってお捧げいたします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日神かバールかという題でメッセージをさせていただきたいと思いますが、まあ社会で生きるキリスト者というテーマを掲げているわけですけれども、まずは家庭の話からですね、ちょっとさせていただきたいと思います。私たちは社会で生きると同時に、まあ家庭でも生きているわけですので、ちょっと家庭の話をですね、していきたいと思います。最初にですね、皆さんに、お聞きしたいと思いますけれども、皆さん、お家で歯磨き粉を何を使っていらっしゃるでしょうか。ちょっと、写真を出していただきたいと思いますけれども、はい。ですね、歯磨き粉にもいろんな種類がありまして、まあ子供用から大人用まで本当にいろんな種類のですね、歯磨き粉というものがですね、あるわけですね。で、ここに出てるだけでもたくさんあるわけですけれども、まあほとんどなぜかライオンの製品が並んでるわけですけれども、私はライオンの回し物ではありませんので、赤ちゃんだったら赤ちゃん用の歯磨き粉を使います。子供だったら子供用の歯磨き粉を使います。大人になれば、やはり大人用の歯磨き粉を使っていくと思います。その年齢に合わせてですね、そして成長に従って使う歯磨き粉を私たちは使い分けているわけですね。それは歯磨き粉だけではないでしょう。私たちが着ている洋服とか靴もですね、当然成長に従ってそのサイズとかデザインとかいろんなものが変わっていくわけです。おもちゃであったり文房具であったり、成長に従って私たちはそれを変えてきたわけですよね。同じように人間の関心、そして人間の興味というものも成長するに従って変わっていくものだと思います。年齢に応じて興味の対象というものは変わっていくわけです。私たちがですね、聞く音楽もそうでしょう。私たちが見るテレビもそうでしょう。子供の時には子供の時の、そして中高生だったら中高生の、大人になったら大人のというふうに、その興味関心が少しずつこう変わっていく、移っていくというのが普通なんだと思います。それと同じように、私たちがこの社会に向ける関心というものも少しずつ少しずつ変わっていくものだと思います。今月はですね、先ほど来繰り返しておりますけれども、社会に生きるキリスト者ということについて皆さんと一緒に考えているわけですけれども、その場合の社会が何を指しているのか、これも人それぞれだと思いますね。私たち一人一人の持っている興味関心によって、社会の中に見るものが、見えているものが変わってくるはずだと思います。まあ社会の中にも、こう、いろいろなその世界といいますか、そのジャンルというものがあるわけですよね。ですから、その社会の中に一体何を見るのか、年齢とか立場とか、いろんなものによって、私たちはそこで見えてくるものも違ってくるのだと思います。この前ですね、キラキラサービスのデイサービスで、お昼を、私は、食べさせていただきました。で、ご利用者さんとですね、話をしていたら、こんな風に言われたんですね。いやー、先生、この年になると、わしが話題にするのは、病気と薬とお墓の話です、っていう風にですね、言ったんですね。病気と薬とお墓の話。それがもう一番の関心事だっていうんですね。もう皆さん若い方はちょっともう目が点になるような話かもしれませんけれども、でも皆さんがやがて何十年か経ったら病気や薬や お墓についてきっと関心を持つようになるんだろうと思います。 社会に対する関心も私たちの年齢によって変わっていきます。私たちが成長していくに従って、そこに持つ興味も変わっていくはずです。今日の話をですね、そんな社会に関心を向けていく一つのきっかけにしていただければなと思っております。聖書を開く前にですね、もう一つだけ申し上げておきたいと思います。歯磨き粉の写真をもう一度出していただきまして。ですね、何を言いたいかと言いますと、選択するということについて一言だけ言わせてください。我が家にはですね、実は2種類の歯磨き粉が現在使われております。ここに今ですね、出ておりますけれども、一番右側にあるクリニカというやつと、それからその隣にあるキシリデントというですね、2つの歯磨き粉。まあ、どちらもライオンさんから出してるんですけれども、この2つの歯磨き粉が、同時に使われているわけです。まあ、これはですね、年齢ではなくて、完全に好みの問題なんですね。つまりクリニカ派とキシリデント派というですね、二つの派閥が、私の家庭の中に存在してるわけですね。で、俺はクリニカだっていう人もいれば、いや、私はキシリデントだと言ってですね、まあそれぞれ、まあ好きな方を使ってるわけなんですけれども、まあ歯磨き粉なんていうのは、まあどちらを使ってもいいのかもしれません。あるいはですね、一遍に両方同時に使ったってそれは構わないことかもしれません。世の中にはそんな風にどちらでもいいと思えるようなものもたくさんあります。しかし、どちらかを選ばなければならないものも必ずあります。今ですね、ちょうど受験シーズンですけれども、受験生たちにとっては自分が行きたいと思うような学校が必ずあるわけですね。そして本命と呼ばれるその学校も受験するわけですけれども、それ以外にもいくつも学校を受けたりすることが普通なわけです。いざ結果が出て、いくつかの学校に入学したときに、どの学校に行こうかなというふうにですね、迷ったりすることもあると思います。まあ、本命が受かってればですね、迷う必要はないんですけれども、残念ながら本命は落ちてしまった。でも他に受かってる学校が複数ある。一体どの学校に行けばいいのだろうか。まあ、どちらを選んでもいいと言われたら、まあどちらを選ばなければならないわけですけれども、両方一遍に二つの学校に進学することはできません。必ずどちらかを選ばなければならないわけです。私たちが社会で生きていくにあたっても、そのように、どちらかを必ず選択しなければならない。そういうこともあるでしょう。そんなことをですね、頭の片隅に入れながら、今日はですね、神かバールかという選択に迫られた。そんな人々の話をご一緒に見ていきたいと思います。それでは聖書を開いていきましょう。本日の聖書箇所は、旧約聖書の第一列王記18章から見ていきたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてみてください。お持ちでない方はスクリーンに出てきますので、こちら見ていただければと思います。第一列王記の第18章17節から18章17節から24節までですね、お読みしたいと思います。第一列王記の18章17節から、それではお読みいたします。アハブがエリアを見るや否や、アハブは彼に言った。お前か、イスラエルに災いをもたらす者は。エリアは言った。私はイスラエルに災いをもたらしてはいない。あなたとあなたの父の家こそそうだ。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの神々に従っている。今人を使わしてカルメル山の私のところに、全イスラエル並びにイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者を集めなさい。そこでアハブはイスラエルのすべての人々に使者を使わして預言者たちをカルメル山に集めた。エリアはミナの前に進み出て言った。お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば主に従い、もしバールが神であればバールに従え。しかし民は 一言も彼に答えなかった。そこでエリアは民に向かっていった。私一人が主の預言者として残っている。バールの預言者は450人だ。私たちのために彼らに2頭のお牛を用意させよう。彼らに自分たちで1頭のお牛を選び、それを切り裂いて薪の上に乗せるようにさせよう。火をつけてはならない。私はもう1頭のお牛を同じようにし、薪の上に乗せて火をつけずに置く。お前たちは自分たちの神の名を呼べ。私は主の名を呼ぶ。その時火を持って答える神、その方が神である。民は皆答えて、それが良いと言った。聖書はそこまでとなります。まずですね、日本人は宗教が大好きという話から始めていきたいなと思っています。文化庁というところがですね、毎年実施しています、宗教統計調査というですね、調査が あるんです。宗教統計調査。で、これを見ますと、どうも日本人というのは宗教が大好きな民族だと、そんな風に考えることができるかもしれません。ちょっと、グラフを、出していただきましょうか。出ますか？出ない。あれ？出ますか？あ、出ました。はい。これですね。これ見ていただくとですね、まあ、棒グラフが2つ出てるんですけども、上のグラフは日本の人口ですね。そしてその下に、日本の、宗教の信者数というのが、出てるんですね。で、赤いところが神道、あるいは神道系の宗教。で、青い方は仏教系なんですね。で、この数字をちょっと紹介したいと思うんですけれども、神道系の宗教団体の信者数が8474万人いるんだそうです。これ2016年ですから、4年前の統計なんですけれども、神道系8474万人、それから青い方の仏教系の団体の信者数は8770万人。まあ、大体同じぐらいですね。これ足すとですね、1億7244万人という数字が出てくるんです。さらにこれ以外のですね、まあ、ちょっとこの黄色で少し出ていますけれども、キリスト教とか、それ以外の宗教の信者数を加えますと、全部で1億8223万人という数が出てくるんです。日本の人口はですね、2016年当時で、1億2600万人ぐらいですから、日本の人口よりも宗教の信者数の方が多いということになるわけですね。これはちょっと不思議なことに思えてきます。まあ、なぜそんなことが起こるのかと言いますと、一つはですね、まあ、信者の定義とか、その数え方がですね、各宗教団体に全部お任せになっているからだと言われています。つまりですね、神社にですね、お参りに来て、そしてお賽銭を投げてこうお祈りをしていった。そうすると一人というふうに数えているのかもしれません。まあその数え方ははっきりわからないんですけれども、でもそれぞれの宗教団体がうちには信者数がこれだけいますというふうに申告して、それを全部集めていくと、日本の人口よりも多い信者数が、いるということになってしまうんですね。で、もう一つ、この不思議な現象が起こる理由があるんですけれども、それはもちろん、宗教の掛け持ちをしている人がいるということですね。掛け持ちです。つまり、一つじゃないんです。二つ。中には一人で三つも四つもですね、いろんな宗教に入っているという方が、日本にはどうもいらっしゃるみたいなんですね。皆さんも、例えば学校へ、行っていたときに、部活動の掛け持ちというのをしたことがあるでしょうかね。まあそういう器用な人が中にはいるんですけれども、例えば夏はですね、水泳部でこうプールで泳ぐわけですね。で、冬になると今度は陸上部に変わりまして、で陸の上を走るというような、そういう部活動の掛け持ちをするような器用な人が中にはいるわけですね。時には体育系の部活と文化系の部活と両方やってますなんていう人もいるかもしれません。それから大学生なんかには特に多いんですけれども、 サークルの掛け持ちというのは、これは当たり前かもしれませんね。いくつものですね、サークルにですね、こう入りまして、サークル活動を同時並行的にやっていくという人がいるわけですね。まあそんな風にして、それと同じように宗教についても、どうやら掛け持ちをしている日本人が結構いるのではないかということが、この、調査から伺うことができるわけです。実際ですね、お家に行って神棚と仏壇の両方ありますというような、そういう家庭は決して少なくはないようです。それからクリスマスは教会に行きます、でも大晦日はお寺に行って除夜の鐘を聞きます、そして年が明けて、元旦になると神社に行って初詣をしますというような日本人も、これも決して珍しくはないわけですね。あるいは結婚式は教会で、子供が生まれたら神社へ、そしてお葬式はお寺でやる、そういうケースも、これも決して例外的ではないわけです。それでいて不思議なのは、日本人の多くの方があなたの宗教は何ですかと聞かれると、私は無宗教ですと答える人が多いらしいですね。まあこれはなんて言うんでしょうね、私はなんとなく日本人なのでその感覚がわからないでもないんですけれども、でも外国の方に言わせると、これは相当おかしなことに映るようです。世界には一神教とそうでない宗教があると言われています。一神教というのはご存知のように、神様は一人だけだと信じている宗教、でもそれ以外にも神様がたくさんいると、まあ信じる宗教もあるわけですね。でも世界の主流派は一神教です。神様は一人だけというふうに信じている人が、もう世界人口の半分以上が、そういう人たちです。でも日本人となるとそうはいかないようです。昔から日本人というのは宗教に寛容であると言われたりしますね。つまりいろんな宗教をですね、こう受け入れて、それをこう取り入れていくことがいいことだというふうに考えられているわけですね。つまり仏教も神道もキリスト教も新興宗教もみんな OK ですから、宗教を掛け持ちするのはもう全然普通のことのように思われたり考えたりされたりするわけです。あるいは宗教というのは信じるためのものというよりも、宗教行事を楽しむためのものと考える日本人も多いようですね。例えば、お正月に初詣に行き、春になるとイースターを祝い、夏になると七夕に夏祭り、秋になればハロウィン、そして冬はクリスマスと、まあ年間を通じてですね、宗教行事を楽しむことがいいことだと考えている、そういう日本人が、多いようですね。ですから神様が一人だけというふうに言うと、何か疎まれたり変な目で見られたりすることも多いようです。例えばイスラム教の方がですね、ジハードだと言ってですね、その戦っている、これは聖戦なんだと言って戦っている、そうするとああ怖っていうふうにですね思われたり、キリスト教も十字軍あったでしょう、戦争やったでしょうというふうにですね責められたりすることももちろんあるわけですね。いやいや、宗教というのはいろんな宗教があって、それをみんなで楽しむことが世界平和の秘訣なんだと、まあそんな風にですねおっしゃる日本人の方も、いらっしゃるようですね。まあだからこそ、私たちが聖書の神様、この天地万物世界のあらゆるものを作られたただ一人の神様を信じようとするときに、神なのかそれともバルなのかという選択を迫られることになるわけです。そしてもし神様がもしお一人だとしたならば、やはり私たちはそれを選ばなければならないと思います。一体どの神様をあなたは信じるのかということを私たちは迫られることになるわけです。今日ですね、お読みしました、聖書の箇所は、 カルメルさんの対決と呼ばれるですね、今ちょっと絵が出ていますね、こうその時の雰囲気をちょっと思い描いていただきたいんですけれども、カルメルさんで行われた対決というふうによく言われたりするんですね。カルメルさんという、まあ、山がありまして、そこで預言者エリアとそれからバールの信者の人たちが、まあ、対決をしたというそういう物語が出てくるんですけれども、聖書を開きますと、イスラエル民族の歴史が書かれてあるということが、まあ、すぐわかるんですけれども、でもこれは、ただただ歴史上にですね、こういうことがありましたよ、ということを記録しているだけでは終わらないわけです。このイスラエル民族の歴史の中に、政治的な問題や社会の問題が必ず絡んでくるんです。今日の話は北イスラエル王国という王国が舞台となっています。そして、そもそもことの発端はと言いますと、干ばつが起きて雨が降らなかったということから、今日の物語は始まっているんですね。今王国と干ばつという言葉を私使いましたけれども、王国ということはすなわちそこに王様がいます。つまりこれは政治の話なんですね。そして干ばつというのは、これは気候問題であり、なおかつ食糧問題にもつながるような出来事です。で、聖書を読んでいくと、確かに、いやー、難しいな。ちょっと興味が持てないなというふうに感じることが出てくるかもしれません。でもそれは、政治や社会の問題に目を向けていないと、聖書の物語が退屈に感じられて、来るかもしれない。でも私たちがひとたびその政治とか社会について関心を向けていくと、聖書の話がですね、途端に面白くなってくるんですね。さて、今日登場してくるのは預言者エリアという人なんですけれども、このエリアさん、彼はですね、イスラエルの信仰を導く人です。でも、その信仰の問題の背後には、必ず政治問題や社会問題が関わっています。そして、私たちの信仰も、実は同じなんです。私たちが信仰を持って生きていこうとするときに、必ずそこには政治の問題や社会の問題が関わってくる。それは世界中のどこであっても、そしてこの日本でも同じことだと思います。ですから、私は、これから信仰の話をしていくんですけれども、しかし同時にその背後にある政治問題、社会問題に目を向けなければならないということを、今日はですね、心に、少し留めていただければなと思っています。さて、もう一度ですね、18章の17節18節を読みしたいと思います。どうぞスクリーンをご覧ください。アハブがエリアを見るやいなや、アハブは彼に言った。お前か、イスラエルに災いをもたらす者は。エリアは言った。私はイスラエルに災いをもたらしてはいない。あなたとあなたの父の家こそそうだ。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの神々に従っている。エリアというのは神様から使わされた預言者です。実はですね、ことの発端はこの時から3年前に遡ります。3年前にですね、エリアが預言者として神様からの言葉をこんな風に言ったんです。神様がこう言われます。これから3年間は雨が降りません。そういうふうに予言したんですね。ところが王様であるアハブは、イスラエルの神もそしてエリアのことも信用していなかったんです。お前何不吉なことを言ってるんだ。お前芝居太郎かと言ったかどうかわかりませんけれども、まあアハブ王はですね、エリアの言葉を聞いて、まあ腹を立てたわけですね。そして一体何いい加減なことを言ってるんだ、もう不吉なことを言いよってという感じで怒ったわけですけれども、エリアはそんなアハブの怒りを買ってしまったので、アハブの目の前から逃げて、そして 隠れたところで生活をし始めます。しかしエリアが言った通りに本当に雨が3年間降らなくなるんですね。そして雨が降らないともちろん作物が育ちません。そして食べ物が取れなくなります。すなわち食料問題が起こってくるんですね。食べ物が不足し、やがて飢饉がイスラエルの地にも始まっていくわけです。アハブは王様ですから、飢饉で困っている国民を助けなくてはいけない。しかし助ける術がないんです。食べ物がない、水がない、どうしようもない。そんな国の危機を救えない王様はもちろんダメな王様だというふうに見なされるでしょう。国に大きな問題が起きたときに、政治的な指導者はよくその原因を他に探そうとするわけですね。アハブは飢饉の問題をエリアのせいにしようと思っているわけです。お前か、イスラエルに災いをもたらす者は。アハブがそんな風にしてですね、3年ぶりに会ったエリアに腹を立てながらこういったことには、こういった背景があったわけですね。で、これに対してエリアはもちろん反論するわけです。危機になったのは私のせいではありません。アハブ王様、あなたが本当の神様を捨て、そして偶像礼拝をしていることがその原因なんです。そう言って、アハブの信仰に問題があるということをエリアがズバリ指摘するわけです。続けて19節を見ていきましょう。今人を使わして、カルメル山の私のところに全イスラエル並びにイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者を集めなさい。アハブ王様にはですね、イゼベルという名前のお妃がおりました。王妃ですね、王妃イゼベル。で、実はこのイゼベルという女性はイスラエル人ではないんですね。イスラエルのお隣にシドンという王国がありまして、そしてそのシドン王国から、まあ、いわゆる政略結婚によって、アハブのもとに嫁入りしてきたのがイゼベルという女性だったわけです。しかも、イゼベルはアハブの妻となるために、ただイスラエルにやってきただけではありませんでした。彼女はですね、なんとその自分の生まれ育ったシドンから、偶像の神、バールやアシェラという神々も一緒に持ってやってきたわけです。バール、そしてアシェラというのは、シドン人が信仰していた神々の名前です。それは豊穣と繁栄の神々として崇拝され、そして信仰の対象とされていました。アハブ王は、イスラエルの神を捨てて、そして自分のお妃になったイゼベルが信じるバール、そしてアシラの神を信じるようになった。そしてそれによって彼は王国をまとめようとしていったわけですね。それに対して預言者エリアが、誠の神を捨ててはならない。バール礼拝は罪であり悪である。そこから立ち返らなければならない。そのような目的で、バール宗教との対決にエリアは挑むことになるわけです。もう一度ですね、19節を、ちょっと見ていただきたいんですけれども、これ19節を見ると、バールとアシェラの預言者たちが登場しますね。でしかも、何と書いてあるかというと、彼らはイゼベルの食卓についていると書かれているわけです。イゼベルの食卓についている預言者たちです。これはどういう意味かと言いますと、王妃イゼベルによって保護され養われている預言者たちという意味です。つまり、イゼベルという人は結婚してシドンという国からイスラエルの国にやってきました。そして彼女はこの偶像崇拝をイスラエルに持ち込んだだけでなく、異教の預言者たちを用いて、この偶像の神をイスラエルに広めようとした、まあ、張本人であったわけですね。 この19節に書いてあるように、バールやアシラの預言者は、なんとそれぞれ450人、そして400人という、もうとてつもない、数に上るわけです。そして何と言っても、そのバックには、背後にはイゼベルという王妃がついているわけですね。もうこれはもう誰も勝てないわけですけれども、それに対して、主の預言者エリアを養ったのは、神様だけです。神様だけがエリアの味方であり続けました。そしてバール・アシラの預言者と主の預言者エリアが直接対決をすることになるわけです。ところが皆さん、実はですね、今日のこの時の物語の主役というのはエリアでもなければバール・アシラの預言者たちでもないんですね。今日の話の主役というのは実はイスラエルの国民たちだったんです。もう一度19節をですね、よーく見ていただきたいんですけれども、エリアがアハブ王に向かってここに呼んできなさいと言ったのは預言者たちだけではなかったわけですね。19節に全イスラエル並びに預言者たちを集めなさいとエリアは言ってるわけです。全イスラエルです。全イスラエルの国民をこのカルメル山にいる私のもとに集めてきて、そしてこれからバールやアシラの預言者たちと対決するのを見てほしいとエリアは願ったのです。それはなぜだったのでしょうか。その理由がこの後出てくるわけです。続けて20節と21節を読みいたします。そこでアハブはイスラエルのすべての人々に使者を使わして預言者たちをカルメル山に集めた。エリアは皆の前に進み出て言った。お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば主に従い、もしバールが神であればバールに従い。しかし民は一言も彼に答えなかった。誠の神様を信じるエリアと偶像の神を信じるバールの預言者たち、でもその間に立っていたのが実はイスラエルの国民たち、民たちでした。どっちつかずによろめいているイスラエルの民の姿がそこにありました。皆さんにここでお聞きしたいと思うんですけれども、皆さんは宗教の掛け持ちってやったことありますか？宗教の掛け持ち。私は、まあ、ないんですけれども、例えばキリスト教を信じるんだけども、でも同時に他の宗教も信じたことがあるという経験をお持ちの方、皆さんの中にいらっしゃるでしょうか？あるいはですね、宗教のはしごをしたことがあるでしょうか？クリスマスは教会、大晦日はお寺、お正月は神社というふうにですね、宗教のはしごをしたことはあるでしょうか。季節やイベントごとに宗教を使い分けるということをなさったことはあるでしょうか。まあ、ここにいらっしゃる方では、ないという方が多いんじゃないかなと思います。しかし一般的な日本人の感覚であれば、宗教の掛け持ちやはしごというのは決して珍しくないわけです。私たちは自分自身からそういった宗教の掛け持ち、そしてはしごをしたりはしないかもしれない。自分の意思であえて複数の宗教ですね、あっちも信じこっちも信じということをすることはないかもしれない。しかしもしそれを人から強要されたらどうでしょうか。しかもその人が権威や権力や地位を持った人であったとしたら、皆さんどうでしょうか。ここでですね、一枚の写真を見ていただきたいと思います。ちょっと、昨年はですね、日本では天皇の代替わりが行われました。平成天皇がですね、まあ、だいぶお年を召してきたということもあって、もう自分から天皇を退位すると。そして令和の時代になって新しい天皇が即位をするということが昨年1年間の間に行われました。 そしてこの天皇の退位と即位に関する儀式がまあたくさん行われたわけですけれども、その中で天皇陛下の即位を祝う国民祭典という集会が民間が主催になって去年行われたんですね。昨年の11月9日、皇居前広場に招待者、参加者3万人を集めてですね、この国民祭典という集会が開かれました。しかも、これはですね、NHK で中継されて生放送されたんですね。で、どうやら視聴率が 30% 近くあった。つまり日本の3人に1人はこの中継をまあ見ていたということになるわけですね。まあこの祭典というのは、いろんな人がお祝いに駆けつけたわけです。政界、財界、それから芸能界、スポーツ界、まあ様々な分野からですね、本当にそれこそ有名な人たちが集まって、まあお祝いムードを盛り上げたと言われているんです。皆さんもこのテレビをご覧になった方が、いらっしゃるかもしれません。この祭典に参加するもしないも、それはもちろん自由です。このテレビ放送を見るも見ないも、それは自由です。自分で選んで決めることができます。でももし、これを人から、見ろとかですね、参加せというふうにですね、強制されたらどうでしょうか。私はこれまで公立の学校の入学式や卒業式に、まあ、子供のですね、関係で何度も出席したわけですけれども、そのような学校の式典で必ず行われるのが国歌斉唱なわけですね。まあ、君が代を全員が起立して歌うように、まあ、指示されるわけですね。私は、一回も、大人になってから、立ち上がって歌ったことありません、君が代は。みんなですね、もう卒業式とか入学式に、その周りの、お父さんお母さんたちがですね、バーッと一斉に立ち上がるわけですね。でも私と家内だけはですね、二人だけ座ってるんですね。そして君が代を歌わないんです。そうすると周りの人たちがですね、何この人たち、変な人というような目で見るその視線をですね、すごく感じるんですけれども、でも私は立たないんです。そして歌おうとしないわけです。確かにこれは、歌うも歌わないも、選択の自由があります。でも皆さん、もしこれを義務であると、しなければならないことだと強制されたとしたらどうなるでしょう。かつて日本でもそのような強制が行われたことがありました。天皇は神であるというふうに言われて、そして日の丸を掲げ、君が代を斉唱し、そして天皇を神として崇め奉る。そういう時代がかつて日本にもあったわけです。もちろんその背後には日本の政府、日本の国家というものがありました。アハブという王様がいて、北イスラエル王国という王国がありました。その王や国の力をバックに、バール礼拝という宗教が強制され、強要された時代があったわけです。王妃イゼベルに養われた何百人という異教の預言者たちがいて、バールを信じることが良いことであると、それを強制された、そんな時代が聖書の中に出てくるわけです。アハブという王様はですね、イスラエルに力と繁栄をもたらした人です。やり手の政治家だったわけですね。シドンやフェニキアという国と同盟を結び、カタや隣国との戦争には戦って勝利を挙げました。そして国を豊かにし繁栄させた、そういう王様であったわけです。そのアハブが政治体制を強化し強くしていくために、イゼベルというシドンの国の女性を置き先に迎えました。バール礼拝を導入し、そしてイスラエルという国をまとめようとしていきました。国の繁栄と引き換えに偶像の神を礼拝することを強制したわけです。私たちは自分で選択し、自分の意思で自由に教会に来ることができます。誰も強制されて教会に来たという方はいらっしゃらないと思います。しかし、かつてこの日本でも 神社に行くことが強制された時代がありました。神社参拝は宗教ではないというですね、本当に、どう考えても理屈の通らないことが堂々と言われて、神社参拝は国民の儀礼である、国民の務めである、これは宗教ではありません、皆さん行きましょうというふうにですね言われた時代があったんです。それはクリスチャン教会に対しても言われました。もちろんそれに抵抗し、それを、拒んだクリスチャンたちもいましたけれども、でもその国の声に従って神社に行って参拝したクリスチャンもいました。教会では礼拝を捧げ、そして神社でも参拝をする、どっちつかずによろめく信仰を強要されてしまった、そういう時代がこの日本でもかつてあったわけですね。18章の21節をお読みいたします。21節出していただけますか。エリアは皆の前に進み出ていった。お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば主に従い、もしバールが神であればバールに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。イスラエルの民はエリアの問いかけに対して一言も答えませんでした。いや、答えられなかったんでしょうね。私は主に従いますとも、あるいは私はやっぱりバールを信じますとも言うことができなかった。イスラエルの民は主なる神への信仰を捨てたのではありませんでした。しかし同時に王様とその王国の力に逆らうということもできなかった。私は今日ここで誰かを責めたり、あるいは、誰かのことをこう何かを言おうとするつもりは全くありません。この聖書に出てくるイスラエルの民や、あるいは神社参拝を強制された、そんなクリスチャンたちを糾弾する気も全くありません。でも、皆さんと一緒に考えたいんです。今の日本は大丈夫なんでしょうか？そして今、世界は大丈夫なんでしょうか？そのことを知ることが必要であり、考えることが大事なのではないか、その問いを皆さんと一緒に共有したいと、そう思うのです。社会で生きていく上で、経済の安定は不可欠だと言われます。就職率が上がって、誰もが希望する仕事に就けることが必要だと言われます。雇用が安定し、賃金が上昇し、豊かな暮らしを実現することが大事だとされています。日本という国が力を持ち、豊かさを持続させ、安心して暮らせること。治安が保たれ、犯罪が少なくなり、安心して暮らしていけること。そのために政治や法律がうまく機能していくことを誰もが期待するわけです。しかしもし今の日本にアハブ王が現れたとしたらどうでしょうか。もしバールやアシラがいつの間にか社会の中に仕組まれていったとしたらどうなっていくのでしょうか。気がつかないうちに何かを強制され、周りと同じようにすることを求められ、日本に住む者だったらこうするのは当たり前だというふうに言われたとしたらどうなるんでしょうか。私たちは政治や社会のことはよくわからないというのが本音だと思います。私も本当によくわかりません。社会は複雑です。政治の世界は本当によくわからない。だからそれに関心を持つことは難しいと思うのが私たちの本音だと思います。でもそれでもなお本当にこれでいいんだろうかという問いかけを私たちが失ってはいけないとそう考えるんです。人間が年齢が上がると同時に使う歯磨き粉を使い分けていくように、私たちもまた成長とともにこの社会、この世の中に対する興味、関心、それを少しずつ変えていくことが必要なのではないでしょうか。皆さん、あさってはですね、2月11日になるわけですけれども、この日が何の日か皆さんご存知でしょうか。ちょっと写真を見ていただきますけれども、まあ、2月11日というのは建国記念の日だと、まあ日本中の誰もが答えるかもしれません。でも私自身は、この日を建国記念の日とは呼べません。 かつてはそんな風に呼んでました。でもなぜ建国記念の日と呼ぶべきじゃないのかという理由を知ったときに、それ以来私は2月11日は建国記念の日ですというふうにもう自分の口からは言えなくなってしまったんです。その意味なんて知らないし興味ないしどうでもいい、そんなふうにかつての私は思っていました。でも今はもうそんなふうに考えることはできなくなったの。18章の22節をもう一度お読みしたいと思います。そこでエリアは民に向かっていった。私一人が主の預言者として残っている。バールの預言者は450人だ。エリアはたった一人でバールの預言者たちと対決しました。エリアはきっと長い間孤独を感じていたと思います。でもエリアは決して一人ではありませんでした。エリアは後になってですね、主を信じる仲間たちがたくさん残されているということを知らされることになります。でも長い間エリアは孤独を感じていたのも事実です。皆さんは普段政治の話とか政治の話題とかあまり口になさらないかもしれません。そういう話題を口にした途端ですね、お前意識高い系かとかですね言われたらどうしようと思うかもしれない。その手の話題を口にしてくれるなよというそういう世の中の空気を、周りの空気を感じることもあるかもしれません。そんなこと考えてるのはお前だけだよというふうに思われてしまうような、そんな空気があるかもしれません。エリアもまたアハブとイゼベルという権力に押しつぶされそうになっていました。政治の力に翻弄され、圧倒され、もうダメだと思えるような、そういう時をエリアは経験しました。誰も味方になってくれることはないと、諦めそうになっていた時もあったでしょう。でもエリアは一人ではなかったのです。先週、私は香港と中国の話をしました。香港や中国だけではないと思います。韓国でも、台湾でも、アメリカでも、ヨーロッパでも、アフリカでも、世界中のいろんな場所で、社会の不正や政治の貧困に苦しむ、そんな信仰の仲間たちがたくさんいます。そして、この日本にも、そのような苦しみを担っておられる方はいらっしゃいます。もちろん全てを知ることはできないかもしれない。すべてに関わっていくことはできないかもしれない。でも一つだけでも、私たちがこの社会で、この世界で今行われていることに目を向け、そしてそのことを知って、そしてそれを祈りの課題にしてみてはいかがでしょうか。今日私が話したことから少しでも何かを皆さんが感じ取っていただけたら本当に幸いだと思います。そして皆さんがこれからも社会に生きるキリスト者としていかにして歩むのか、そのことを自分自身の問いとして持っていただけたら本当に幸いだと思います。最後にですね、第一ペテロの5章の御言葉を読んで、今日のメッセージを終わりにしたいと思います。スクリーンをご覧ください。第一ペテロの5章8節と9節お読みいたします。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。お祈りをさせていただきます。神様、カルメルさんの対決の物語から考える機会を与えてくださってありがとうございます。エリアの戦いは信仰の戦いであり霊的な戦いでありました。同時にそれは政治や権力との戦いでもあり、そして孤独な戦いでもありました。イエス・キリストもまた時の権力者やその政治体制から迫害を受け、ローマの兵隊に捕らえられ、ローマ総督の下で十字架につけられ殺されていきました。現在も世界中で 信仰のゆえに迫害を受け、またその国の政治体制からひどい目に遭わされている、そんなクリスチャンや教会が数多くあります。もしかしたらこの日本でもすでにそのような戦いが始まっているのかもしれません。気づかないまま見過ごしてしまっている大切なことが私たちの周りにもたくさんあるのかもしれません。目を覚ましていなさいと聖書は語りかけています。私たちが見るべきものに目を向けていくことができるようにしてください。私たちが目を覚まして本当に戦うべき相手と戦うことができるようにしてください。私たちもまた日本という社会の中に今置かれ、そして生かされています。何も知らなければ、何も見なければ悩んだり苦しまずに済むのかもしれない。しかし私が知るべきことがもし一つでもあるのならば、神様どうかそれを教えてください。そして本当に見るべきものを見る力をどうか私に与えてくださいますように。これからも私たちはあなたが許される限り、この地上で、この社会でキリスト者として歩んでいきます。今を生きるキリスト者として私たちの歩むべき道をこれからも教えてくださいますように。世界をすべ治めておられるお方、誠の支配者、私たちの唯一の王であり主であられるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それではメッセージへの応答として、あがめます全能の主という賛美をしていきます。ご無理でない方はお立ちください。あがめます全能、 オープン礼拝の最後に、あなただ、あ、神様だけが唯一の救いであるということで、希望の歌を賛美していきたいと思います。お座りください。ここにてオープン礼拝を終わりにしたいと思います。